リスナーの皆さん、こんばんは、こんにちは、ダルカルドポップ主催の谷健一ですが、毎度毎度、ダルカルドポッドキャスト、リスニングありがとうございます。今回は、大阪のインデペンデントシアターファースト大阪ですよ、大阪にて、公開収録ということでお届けしております。はいはいはい。なのでタイトルコール、いつものですね、ラジオのジングルを、今日本当にたくさんの方が集まってくださっているので、ありがとうございます、はい、集まってくださっているので、ちょっとね、さっき一回皆さんね、練習しましたからね、同時に、この何でしたっけ、170いったんですよ、170人でやってみようと思います。すごいですね、本当にありがとうございます。170人でお届けするダルカラードポッドキャスト、さあじゃあジングルタイトルコールいってみよう。ダルカラードポッドキャスト、素晴らしい素晴らしい、はいはいはい。今回はですね、はい、私が、佐々木蔵之介さんのマクベスの、ツアーで大阪に来ておりつつで、来月9月の頭に、1日2日と、こちらファーストじゃなくてインデペンデントシアターセカンドの方で、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんというお芝居を、上演いたしますので、それに先駆けて、ね、大阪の皆さんと、交流しようということで来ております。で、ご好意に預かりましてインデペンデントシアターファーストを、収録会場として使わせていただいておりますが、今日はその、インデペンデントシアターファーストとセカンド、どちらも劇場プロデューサーをなすっている、大阪一熱い男、相内忠さんをゲストにお招きしております。で、収録2時間ありますが、まあ、1時間の、時間に削りました相内さんと、一緒にお届けしていこうと思うんですが、そろそろお呼びしようかなと、思います。はい、皆さんもぜひ盛大な拍手で、お出迎えくださいませ。あちら の階段の上のところのあそこの扉、赤いレースがついてる扉がパカッと開いて、スモークの中から登場しますので、はい、皆さんご期待くださいませ。それではお呼びいたしましょう、インデペンデントシアター劇場プロデューサー相内忠さんです。どうぞ。おお、
すごいことにな
ってますね。
こんなに人が詰まったファースト見たことないし。
そうですよね。もうぎっしり沈め状態でね、ブースまでお客さん入ってて、もトイレも3人くらい今入ってくださってる。
トイレ行くときどうしたらいいですかね。
ね、だからちょっと休憩取りますね。その時交通整理しますから、それまでちょっとお手洗い我慢していただいて、改めて相内忠さん、
よろしくお願いします。
はい。で、相内さんの人となりやね、相内さんの、なんていうんですか、プロデューサーとしてのお仕事については、質問のメールがちゃんと来ておりますので、
そうですね、
その中で改めてご紹介していこうかと思います。もうだから大体喋んなきゃいけないこと全部いただいたお便りに書いてある
そうなんです、ね、
書いてあるので、おいおいね、おいおい少しずつ、
はい、
バラしていくとして、まあ、ただ私どもダルカラドポップは3年前かな、
2012年です
ね、2年ですよね、ね、3年前に初めて全国ツアーをやるんだって言って、それで、その時は確か東京、仙台、新潟、大阪、広島と回ったんですが、
京都も行きませんでした、
京都も行った、
うん、
京都も行ったわ、6都市だ、うん、京都も行って、でその時にはもう本当に初めて、いろんな街に行くので、全くつてがない状態だったんです。でそんな時に相内さんに、あれはなんで電話、どう電話したんですかね、どうスタートしたのか、
最初のお電話って谷さんからもらいましたっけ、あれ、
いや分かんない、うん、
でも電話がかかってきて、ダルカラードポップのって言われて、お、知ってるわと思って、見たいと思ってたんやと思って、
あ、そうかそうか、
ちょっと若干その電話だけでちょっと上がりました。
ああ、はいはいはい。でもね、そんな全く何も知らないのにいろいろよくしてくださいまして、まあ我々劇団と大阪の架け橋にねなってくださった相内さんですが、今日はね、ちょっと
あのちょっと長い収録になりますので皆さんも喉とか渇くと思いますから、あのささやかですがあのオードブルとあのささやかですが、ドリンク類をご用意しましたので、まあ、ちょっとまずは飲みましょうか、ね、飲みましょう、はいはいはい、じゃあ飲む。
腹ペコで僕実は
そうです全然全然
朝食は食べたんですけど7時か8時食っちゃったから、うんうん、なんかホテルの朝食が
時間早いですよね、はい、僕ほとんど食べれたことないですよ大体寝る方を優先してしまう
でもねなんかちょっと変わってて、うん、まあ普通にご飯だパンだってあるんですけどなぜかたこ焼きが必ずある冗談だろと思ってで初日にたこ焼きあったからなんか今日は特別になんかたまに出るのかなと思ったら3日連続たこ焼き出てくるからなんかレギュラーメニューみたいになってるんですよね。でソースとマヨネーズが置いてあってあと明石風にしたい人はってなんかだし
汁も
用意してあって
そんなえそんなことあるんですね。
いや
だから大阪で宿に泊まったことないからちょっと分からんかった。さすがに
うん
あるんだそういうサービスが。
あの窓から大阪城が
森の宮ですもんね。
一望できて
それは素敵。
KKR ホテル、
はいはい、あの並びにありましたよね。ピロ
はいはいそうそう
ですよ、
ね、タクシーで帰ってくんちゃんに KKR ホテルお願いしますって言ったらその数字の方ですかって言われて
そういう意味ですかそれ
僕も全然わかんないえどういうことですかって聞いたらこれ放送できるか分かんないですけどいやあそこに泊まる人はあのヤクザモンが大半だよみたいなこと、なんかそういう組合の方ですかっていやいやいやいや僕あのファッションビルとかであるパルコさんってあるでしょってパルコさんのお仕事で来てるんですって言ったらまあパルコさんもそういうつながりがある
それすごいな。
いやもう泊まってると普通に家族連れとか
ですよね。
なんか海外の旅行客とかがいるので多分そのおっさんが何かと間違えてたんですよどこかと間違えてた
でもたこ焼きでよかった
来たらやっぱりね一応食べたいですよね。
もうちょっと雑談していいですか。
全然いいです。
なんかその森の宮のホテルに泊まったんですけど、はい、森の宮って何もないじゃないですか、
まあ、あの辺ねあまり飲み屋さんとかがないんですよね。
駅前は
ちょっとだけ
あんまりないじゃないですか、うん、それで夜じゃあご飯何食べようってなった時にあんまり選択肢がなくて、で串カツ屋さん一軒あったんですけど串カツって今東京にむちゃくちゃできてる。
最近よく見ますよね僕も東京行った時にああまた串カツ屋さんできてるみたいな気がします。
今度王子小劇場であるんですけど、うん、王子なんて皆さん知らないと思うんですよ。北区王子って言った
らできましたよね近くに串カツ屋。
そうね、2軒ぐらいできちゃって、ね、串カツ田
中
串カツ田中
ついこの前行ったんですけど、
こんなちっちゃい町に串カツ屋2個も作れてるんですよ串カツ屋ができちゃってあんまりなんかわー大阪だ串カツだっていう気持ちにならず、なんかマクベスの稽古中もなんか演出家が外人さんだから串カツ食べたいって言って何とか一緒に行ったんですよ、ね、だから串カツ欲が結構満たされてしまっていて、でそれでせっかく大阪に来たのに今日で3日目4日目ぐらいですけど毎晩ずっと博多ラーメン食ってた
大阪でよか
った最低でしょ最低ですよ。さあじゃあお便り紹介していきつつあゆつさんの話題に少しずつ切り込んでいきましょうか。
はい、
はい、ラジオネームソカシさんいつもありがとうございます。谷さん大阪へようこそ。この人大阪の人なのかなようこそって言ってるけど、東京と大阪の演劇については相内さんがガンガン熱く語っていただけると思うので賑やかしの話題を一つ。お盆です。劇場はいろいろあると聞きます。関西の劇場のそういう話で一番秀逸だったのは某劇場のオペルームには上演中肩を叩かれても振り返らないことという張り紙が貼ってあったというものです。確か三つの阿波さんが話しておられたと思います。谷さん何かご存知であれば教えてください。ちなみにファーストはいるらしいです。
あら僕全然霊感がなくて全くそういうの感じたことないんですよ。気配みたいなのには敏感で気配はよく感じるんですけど、あ、それって感じてるってこと？
それって感じてるってことです
よ。いや、よくね、セカンドとか、まあ、 劇場のね仕事をしているので、まあ、最後家業締めに回ったりするじゃないですか、順番に勉強としたりとかしながらね、そうするとすごいものすごい数の気配を感じたりとか、うん、なんか
ものすごい気配、うん、数の
なんか何人もいるなみたいな、一人じゃなくて
それはもう感じてるって言っていいですよね。
あ、そういうことか、ね、たまにありますね。
あ、でも噂として人から聞いたりはしないですか。
あ、でもまあよくあり某を某今はない劇場で
何でぼかすんですか、別に
の話とか聞きますよね。なんか客席しかもう主演して誰もいないはずでなのに満席やったみたいな話とか。
それは
1000人以上入る劇場
パッと見たらいたっていうことです
ね。パッと見たらその警備員さんとかが鍵閉めようと思ってガチャってドアロビーからドア開けたら客席が埋まってたっていう。
それは
聞いたことないですか。なんかありますよね、結構聞きますよね。
その後ずっと見てたらそいつらはどういうリアクションするんでしょう
ね。あ、そうです ね、
ね、やっぱバーって閉めちゃったんだろうけど、
バーって閉めちゃったんだろうけど、開けてたら振り返られたんですかね、もしかして。振り返られたら怖いですね。
おやって1000人いるぞと思ってそのままずっと見てたらどうなるんでしょうかね。
僕もね、霊感さっぱりないのであんまり心霊体験はしたことないんですけど、劇場で2回だけなんかありえないなっていうことをちょっと体験したことがあって、はいはい、一つは僕昔新宿のタイニーアリスって劇場の職員やってた時期があって、その時によく泊まってたんですよ、劇場に。それでこれあんまり怖くないですけど、あの劇場に泊まってて夜中とかにたまに客席とかから舞台見てたりするんですよね、ぼーっと。それこそビールとか飲みながら、その時に上手のこの壁に、上手の壁にこう脚立がこう立てかけてあったんですよ。それをそっちからじっと見てて、アリスもまあ出るってよく聞いてたんですよ、上手側に幽霊が出るんですよ。それをぼーっと見てて、そしたらこう立てかかってた、斜めに立てかかってた脚立がこう倒れたんです
よ。こっちにこう立てかけたのにこう倒れた。
これラジオじゃ説明しづらい。
本当だ。
こうなんか滑り落ちるような感じでズザザってきたら分かるじゃないですか、うんうん、そうじゃなくても完全に重力を無視してこの寄っかかってる頭の方からこう倒れてったことがあって、これはさすがに説明つかねえなっていうのが1回と、もう1個の方が、
もう1個の方はちょっとジャスラック的に問題があるのでカットです。
まあでもね、ありますよね、やっぱなんか人が亡くなるお話をやったりとかするときとかってやっぱりちょっと気使ったりしますね。
そうですね、
実際なんか照明がちょっと揺れたりとか、
あ、はいはいはいはい、
絶対容量足りてるはずなのにブレーカーが何回も続けて落ちたりとかありますね。あ、
なんかそういう説明できないやつが起こると確かに怖いですね。なんか今やってるマクベスもご存知の方も多いと思いますけど、すごい長らく呪われた芝居だって言われ続けてた演目で、本国イギリスとかではマクベスって言っちゃいけないっていうルールがあるんですよね。今度何やんの、マクベスやんのって簡単に口に出すとなんか呪われたり事故が起こったりするから、スコットランドの芝居やるよっていう風に、スコティッシュプレイって言うんですけど、スコットランドの芝居やるよっていう風に言えっていうなんか風習みたいなやつがあるんですよ。決して名前言っちゃいけないみたいなやつ で実際歴史を紐解くと、マクベスの主演俳優が劇場の謎の火災で死んだとか、上演中にどっかから落っこちて死んだとか、結構そういうエピソードがあるので、ガチで恐れてる人は本当に恐れてて、でそのイギリスのスタッフから送られてきた資料がいっぱいあったんですけど、その中にたまに普通はなんかマクベス小道具リストとか書いてあるんですけど、スコティッシュプレイ、音楽キューシートみたいな感じで書いてあって、ああ本当に信じてる人まだいるんだなと思ったんですね。でそのなんだお芝居の初日の前にお祓いを結構しっかりやって、ちゃんと渋谷のパルコの近くのよくお世話になってる神社さんから、ちゃんとこうした格好の人が結構お金かかってるだろうなっていうなんかお祓いセットを持ってきてくれて、それでやっぱりスコティッシュプレイだからちゃんとやるんだなと思って、
で演出家のアンドリュー聞いてみたんです。やっぱりスコティッシュプレーっていうぐらいだからちょっとこういうお払いとかちゃんとやった方がいいなってアンドリューも思ってんのって聞いたらその瞬間爆笑しやがって
そんなのないな
よくマスコミにも聞かねえんだよもうみんな勉強してこないマスコミはそのことしか聞かないっていう呪われた姉妹と言われていますが大丈夫ですかとかよく言われるけど僕は全く信じてないねって言ってでもすごいお祓い楽しみにしてたじゃないって言ったらもう単純に楽しみだって
見たことないですもんねだってね
でそう始まる前に倉さんに一生懸命お祓いのこうなんか二礼二拍手とかあるじゃないですか玉串もらったらどう回すみたいなやつとかを二人で一生懸命練習してアンディ間違えても大丈夫だよって言うんだけどいやなんか失礼な気がするからちゃんとやるって言って確かに僕らお祓いとか見てもそんなに感動しないですけど改めて見てみるとすごい儀式なんだなと思ってなんか何喋ってるのか分かんないけど確実にもう順番と手順が決まってるじゃないですか。それを見てたイギリスにやっぱりなんかなんていうのかな崇高なものを見ているような瞳になって、うん、あ面白かったですみたいな顔になってて
儀式ですよねやっぱりねそこはね、うん、そう
かここは神棚とかあるんですか。
あそういやそうなんですよ。あこれ言っちゃっていいのかなこういうの
え
うちないんですよ
ないですね、
うん、普通あるんですってね劇場に
普通ありますね
ね、うん、全然意識してなくて全然意識してなくてなんか僕霊感もないんですけど割と無宗教に近い感じなんですよ、うんうん、なんで全然信心がないので普通にしててでそうある時聞かれたんですよ神棚とかはって言われた時神棚え神棚ってみたいな実家にもなかったしあれなんでもう全然意識してなくて、はああそうなんだ劇場には神棚があるもんなんだねふーみたいな感じでそのままスルーしてますないんですよ。
作りましょうそしたら
作りますか何かの機会に
浸透式のやつじゃなくて演劇の神様の
そうですね
そう
そうですねそれいいと思う。
演劇の神様ってディオニソスであいつお酒の神様でもあるから、ね、なんか板どっかに打って上に
お酒をね
置いておけば多分大丈夫だと思う、う
ん、それはいいと思います。
それだったら誰でもなんか、
ねうん、そうですね、そうです本当に無神地の人でもねそれやったら信じていきます。
いやでもこの話なんか謎に長引いちゃいますけどこの間カート神奈川芸術劇場でテールギュントってお芝居の翻訳と上演ライブをやらせてもらったんですけどその時もお祓い問題が勃発してお祓いするどうするって言ってすごい揉めてるんですよスタッフが。えと思って、まあ、実は結構揉める声あるんですよね。やるやらない、まあ、宗教の問題が関わってくるのでデリケートの場合もあるしいろんな事情があるんですけどその時何で揉めてたかっていうと面白かったんですけど僕も知らなかったんだ。公立劇場だから政教分離の問題があるから
支払い、
そう神道とかある特定の宗教にお金を支払うっていうことが問題になりうる。だから基本的には公共系の劇場では神棚ないっていう話を聞いたんですよね。ただまあペールギュントも結構長い期間やってたしなんかいかにも怪我しそうな演目だったのでやっぱやった方がいいんじゃないかなっていう意見もありでもやるんだったらちょっとお金は劇場の予算が出ないよねじゃあ誰が出すみたいな話になったりしてああ面白いなって
なるほど
思いましたね。
結構今のいい演劇あるあるじゃないですか
かもしれない、うん、だからねいろんな劇場どうやってるのかちょっと興味あるな。まあいいや階段の話からここまで来ましたけれども、はいはいもう一個ぐらい紹介して休憩に行きましょうか、
はい
はいラジオネームアイクールさんいつもありがとうございます。ポッドキャスト公開収録に伺うことができないためお便りで参加させていただきます、テーマが大阪と東京の演劇ということですが方言が演劇に与える影響はあると思いますか。いわゆる標準語の言い回しやイントネーションで作られたお芝居を大阪の方が見るとどのような印象を受けるのか気になっています。私は東京の人間ですが関西弁のセリフを聞くとお笑いや漫才で作られたイメージにどうしても縛られてしまう感じがします。どうですか方言と
方言ね難しいですね。でもね関西でも結構みんな共通語で意外とやるんですねお芝居をね。だから割とがっつり関西弁で普通にナチュラルにやってるっていうお芝居がむしろ少ないので逆にだからそれがちゃんとできてるお芝居とかっていいなって思ったりすることあるんですね。まあ、こういうイメージからしたらあれかもしれないですけど、まあ、横山さんのこの医薬とかみたいなのはやっぱり関西弁ベースで、作られてるんでなんかでそれが普通にちゃんとナチュラルなんでいいなと思うんですけどね。
なんか不思議ですよね。関西弁で普通にやってること自体が特徴の一つって、
うん、関西でやっててね不思議な感じがするんですけど、でもなんか、ね、むしろそうですよね。ほとんどの芝居が意外と共通語で作られているとか多いです、うん、関西の場合は。だから別にあの関東から来る作品が普通に共通語だったとしても何の違和感も多分そんなに感じることはないと思います。逆に関東から来るお芝居で、いや、この関西弁はちょっとみたいなのを聞くと、すごく引っかかります。
そうだよね。
そうです。まあ、僕自身も関西人じゃないんですけど、もともと出身が関西じゃないんですけど、やっぱ関西で暮らして長いんで、まあ、この言い回しはないなとか、このイントネーションおかしいやろっていうのを僕はもうやっぱ感じる、僕でも感じるんで、関西ネイティブの人からしたら、多分、むしろそっちが気になる感じですね。全然共通語の芝居は、多分、普通に受け入れられる感じです
ね。僕も、今なんか東京で劇団員と喋ってるとなんか冗談関西弁みたいなやつがしょっちゅう出るんですよ。そんなに別に関西のモノマネしてるわけじゃないんですけど、
耳に入ってきますからね、テレビとかでね、
なんかなんでやろとかせやなみたいなこととかを言っちゃうんですよね、うん、でもその癖が抜けないまま今こっちに来てるから、うかつなタイミングで関西弁を言わないようにものすごい気をつけて
そんなにシビアではないですけどね。
いやでも怖いですもん、なんか言った瞬間にうわサブって思われたり真似してるわって思われたりするのは本当に辛いなと思って、なるべく言わないように気をつけてるんですけど、言っちゃいたくなりますね。なんか昨日のワークショップでも方言と演劇のなんか話はちょっと出て、あのマクベスのテキストを題材にやったんですけど、でそんなになんかマクベスぶらないで、まあ、まずはあの皆さんとの接点からちゃんとやっていきましょうみたいなことをやってたんですね。だ最初はみんなすごいガチガチでなんか2つの真実が語られたってやりだすんですけど、まあ、だんだんリラックスしてくるとその人の個性が出始めてどんどん良くなってくるんですけど、そうすると特に年齢高い男性の方とかそうでしたけど、あのマクベスのセリフが全て関西イントネーションになるんですよね。それはね、なんか聞いててすごい面白かったし、あ、このままやってもいいなって気がしましたね。なんか倉さんも関西の人だから稽古中は結構関西イントネーションに苦しんでたところはあって、何回してきても治んなかったりするんですよね。で練習で倉さんこうですって言って、あ、こうだなってこうですとか言っちゃったらほらこうですよって言って、なんか記憶に深く根を張ったっていうセリフがあるんですけど、記憶に深く根を張った悲しみを抜き取りっていうのがどうしても記憶に深く根を張った悲しみを抜き取りってなっちゃって、でなんかご本人も気づいてるし、間違ったら言ってって言われたら言うんだけど、僕は別にそんなに気にならないです。でもまあ間違ったのは直そうって言って2人で記憶に深く根を張った、うん、記憶に深く根を張った、あってます、記憶に深く根を張った、根を張ったよしって言うんだけど、本番だと根を張ったって出ちゃうみたいなとかあって、まあ、僕方言持ってないから分かんないんだけど、それぐらい自分の体とかね、考え方とつながってるものですよね。
ですね。
いっそのこと全部関西弁でやってもいい気もするし、またマクベスの話になっちゃってあれですけど、スコットランドで最初に作られて、その時はあのアラン・カミングって俳優さんがやってたんですけど、あのイギリスも方言がすごい多い国なんですよ。どこどこなまりどこどこなまりで、イギリスのイングランドの中でも多いし、スコットランドってなるとまたスコットランドなまりがすごいし、スコットランドなまりの中でもなんか下の方なまり上の方なまりみたいなやつがすごいあるんですって。だから向こうで上演した時にはアラン・カミングがあえて方言を使い分ける、方言イントネーションを使い分けることで人物の切り替えを見せるみたいな、音としての切り替えも結構やってたらしいんですね。で2月ぐらいにその演出家が来日して、よしじゃあ日本語版作っていこうっていう時にまず相談されたのが、日本語のそういう方言イントネーションってあるって言われて、ありますって言って、今回使えると思うって言われて、僕と倉さん2人で絶句してしまってすごく難しいっていう、例えばじゃあマクベスの相手役のバンコっていうやつだけが関西弁だったりしたらなんかすごい変な感じするじゃないですか、ね、マクダフがズーズー弁とかになってるなぜそんなになんか日本各地から集まってきてるんだよ今稽古が本番が進んできたら、僕はちょっと関西イントネーションの場所を例えばバンコだけ残しておくとかやってもよかったのかなみたいなことは思うんですけれども、この演劇と方言をうまく 結びつけていくっていうのはちょっとやっぱり東京ものには難しい仕事だなっていう感じがしますね。
そうですね。地方の演劇が東京に行ったりとかするときには武器になったりする
す、ね、そうですね、うんうんうん、だからあの青森の尾
上とか、ね、
そうそうそう、
現地の商店さんとか
の劇団とかそれをうまく使ってやってたりするじゃないですか、うんうん、で我々東京の人間たちも実はそういうのにすごくなんかエキゾチックなものを感じたり、うん、あったかさを感じたりするからなんか見たいなっていう気持ちはあるんですよね、うん、うまい書き手が出てきてくれたらすごくいいんですけどね、うん、やっぱり関西弁に限らず方言ってちょっとセクシーな感じがしていいですもんね。ちょっとエッチな話は持っていけなかったな。はい。これこの方アイクルさんもう一つ別の質問があり再送信しますって言ってしつこくもう一つ送ってきてくれてるのでちょっとこれ聞いたら休憩にしようと思いますが、はい、じゃあちょっとアイクさん聞いたらすぐ答えてくださいね。
遅くと。
はい。すごい質問なんですこれ。今回の収録テーマである人生についてに関する質問です。
はい。
これまでの自分の人生を一言で表すならどんな言葉になりますか。3、2、1どうぞ。
一言。
はい。3、2、1どうぞ。
充実。
あ、充実。あ、素晴らしいですね。素晴らしいですね。
充実してますね。
今おいくつでしたっ
け。今38ですね。
あ、なんかいいですね。38で自分の人生充実してるって言えるって
。甘いのかもしれないですけどね。
いやいや、羨ましいですね、
うん、トラブルも含めていろんなことは経験してるなと思うんで充実してます。そういう意味では。
なるほどな。
講師ともに。
でもなんか僕あえて即答にしてもらったのって多分すごく一生懸命考えると多分すごく何かこう練り込んだ言葉になっちゃう気がして、うん、なんかポッと答えてもらった方がいい気がしたんですけど、うん、でポッと充実って出せるっていうのは多分その、まあ、劇場の仕事にこうして携わる中で、まあ、もちろんね大変なこともいっぱいあるんだろうけど今のこの大阪にこの劇場があるっていう意義だったり演劇に携わってる意義だったりっていうことをすごく本能的にポジティブに捉えてらっしゃるんだろうなと思うんですよね。僕だったらこうやとか答えちゃうと思うアレチとかそういう迷宮とか、うん、それに比べたら充実って言えるようになりたいな僕。
いやいやいや38まで
今休憩中に僕がザードの歌歌ってたら相内さんからマクベスのリハーサルの話になりましたけど本当に短くって45分ぐらいで終わっちゃうんですよ。もう最初にじゃあまず明かりの当たり位置修正し確認しますってこことそことそことってパッパッパッパッって全部チェックしてってちょっとずれてて もう照明さんがあっという間に直すからもう一ポジションにかかっても1分かかんない30秒とか40秒ぐらいで終わってどんどんどんどん進んでってでマイクチェックしますって言ってマイクも完全にスタンバイできてるからもう一声出してあちょっと直しますって言ってブースの方でカタカタカタカタ直してもう一声くださいって言って言ったらはい OK ですみたいになってどんどん先に進んじゃってバッテリーが当時はまあ当然3、4時間切ってあったんですけど45分ぐらいで終わっちゃって暇なん
毎日のチェックはじゃあもうそのぐらいの時間しかかからない
毎日っていうかもう大阪だったら大阪入って仕込み初日に
仕込み初日のバッテリーがそれだけ
それだけ
すごいな、
うん、イギリス人スタッフとの違いを痛感します、うん、イギリスのスタッフはもう本当にチンタラやってた
でパルコの時はイギリスのスタッフさん
です、ね、そうですそうですねだからむちゃくちゃ場当たりかかったんですよもうこれちょっと一般のお客さんには分かりづらいかもしれないですけれどもバータリッツ照明音響映像と合わせるリハーサルみたいなやつがあって日本の風習的には先にスタッフできっかけを合わせてタイミングを作っておいてで音響の変化とかも決めといて俳優さん入ってもらって一回やりました。で当然俳優さんが入ったらちょっと違って見えたりするから修正して、まあ、やって2回か3回なんですけどなんかイギリス的にはそんな代役本人がやる前に照明家の人が舞台に立って明かりチェックしたりはするんだけれどもそれじゃ分かんないから本人で合わせないとできないって言ってとにかく返すんですよ。でだから倉さんで場当たり8時間とかやったりしてもう日本の常識だとありえないんですよね。
でもうクタクタになっちゃうから、で途中でしょうがないからもう倉さん帰ってもらって、僕が代わりにマクベスをやってた、
いや入れて、ま、あのツイッターで見ました、タイムラインで、
でもう全部衣装から何から全部借りて自分でもうセリフも大体覚えてるからわーってやってたんですね。でもそれでも僕でやってもやっぱりもう一回倉之助の芝居だから倉之助と合わせなきゃ意味がないんだって言って、もう一回全部本人で確認してくんですよっていうイギリスのやり方と、日本人はとにかく俳優さんを疲れさせたくないし、スタッフはなんかスタッフのプライドみたいなやつがあるじゃないですか、どれだけスムーズに進められるかにかけるみたいなところがあるから、事前にもう完璧に準備してるんですよね。だからじゃあ場当たりですって言って、あの俳優さんおはようございますって言って45分とかで終わっちゃって、で僕もあの場当たりするために来てるんだけど、 あっという間に終わっちゃうから、そこから先ずっと暇だったりして、まあ、その分別の仕事ができるからいいんですけど、あやっぱり劇場文化スタッフ文化も随分違うんだなっていうのと、これ別にすごい日本を持ち上げようとして言ってるわけじゃないですけど、あ日本人のスタッフってやっぱ優秀なんだなってすごく思いましたね。
なんか海外のフェスとかに、招聘されていったりする、劇団とかのスタッフさんとかが、あの海外のスタッフさんはとにかく働かないっていう話はよく聞きますね。
いやでも、ね、
まあ、いや文化がやっぱり本当に違うんだなと思って、逆に言うと演劇できちんとご飯を食べれてる人たちがいる国と、まあ、なかなか演劇でご飯を食べるのが難しい日本の事情との違いとかをすごく感じるなと思って、
うんうん、そうですね、
うん、労働環境自体がやっぱ全然違うんだろうなと思って、きっちり昼休憩夜休憩をがっつり取るみたいなとかね、
そこはシビアですね向こう、うん、休むときは休む、うん、そして当然家庭が優先なので、そんな日本人みたいにあの延長してまで11時とか12時まで作業したりしないで、まあ今日ここまでしようかって言って帰っちゃう、うん、でもあこうしないと家庭の平和ってのは守れないんだなっていうことも
確かにね
思いますね、
思いますね。
でこれも興味深い話だからご紹介しようと思うんだけど、例えばそのもう一つ僕事情があるなと思うのが、あの日本ってじゃあ例えばパルコ そのマクベスの時はそういう事情もあったので、確か仕込みが7日ぐらい用意されてたんですね。ここはもう長いんです、圧倒的に長いんですよ。パルコクラスでもまあ4日目空き、4日目空きぐらいは普通だと思うんですよね。 2,3 日かけて仕込んで4日目にはもう空いちゃうみたいな、リハーサルも当然その 2,3 日でやるっていう、ただもうイギリスフランスだとそういうことはもうありえないらしくって、でその時海外スタッフに聞いたのは、例えばフランスなんかだとあの仕込み劇場入って本番開けるまでにまあ最低でも1週間、下手したら2週間とかかけてじっくり仕込んでいくと、であの当然そうするとちんたらするし、あの今日中にこれをやらなければとかじゃなくてあこここだわりたいねって言ったらそこに2日も3日もかけたりするから、みんなちょっとお酒飲んだりしながらやったりするらしいんですよね。だからそこは日本ってやっぱり土地がすごい高いから劇場の1日あたりの値段が高いんですよね。で向こうは土地自体は安いから、まあ、劇場に入ってるっていうことに関するコストはどっちかっていうと人件費に比べたら低いから小屋力が長く取れるし、その公的助成がそのじゃあ公立劇場ですって言った時にそんな3日で仕込んで4日もやってくれじゃなくて、じゃあ一つの作品を作るために、まあ仕込みリハーサルが1週間2週間っていうのは必要な時間だから取るっていう思想で運営されてるっていうのは、まあ、見習いたいなってね。
加えて基本的に作品を1作品作ったらその作品をちゃんとレパートリー化してそれを続けてやって打っていくっていうのがあるから、特にその最初の部分ではすごいコストと時間かけますよね。
で実際スコットランドでそういう作り方をした作品がスコットランドからアメリカに行ってアメリカのブロードウェイとリンカーンセンターで上演されて日本にまで来て日本人の俳優でやってってやったらもう完全に元取れてるんですよね。恐ろしい話ですよ。本当はね、じゃあ、
はい、
紹介していきますよ、はい。ラジオネームポップロックです、はい。劇団新幹線、倉之助さんがいた惑星ピスタチオ、大王子と後藤博人さんのパイパー、最近だとヨーロッパ企画などが、関西で旗揚げをした劇団が東京でも活躍されていますよね。そこで質問ですが、関西の小劇場で活動していた時からあの劇団あの役者はすごかったという方はいますか、また現在関西で活躍しているおすすめの劇団役者さんはいますかというご質問です。
あ難しいな。僕実は演劇に携わってそんなに 長くないんですよね。
あ、そうですよね。
ね、ちょっと特殊な経歴で劇場の仕事をしているっていうことがあって、うんうん、なのでいわゆる今お名前を聞いたような劇団のが、うんうん、あのまだ関西に結構基盤があってやってた頃とかを意外と知らないんですよ、うんうん、
はいはいはいはい、
なんですよね。なんで昔の話に関してはなかなか難しいですけど、例えばでもだから、僕が知ってる世代だったり、の劇団で東京に拠点を移して、うん、まあ、成果も上げてるし頑張ってるなって思うのはだから鹿殺しだったりとか、
鹿殺しね、はいはいはい、
うん、とかクロムオリブデンとかだったりするんですかね。
やっぱ鹿さんやクロムさん、鹿さんやクロムさん、鹿さんってね、なんかひどい言い方
急に可愛くなりますよ。鹿さんって言ったらいいのか、まあ、そしたら鹿殺しって言ったら結構いかつい感じやけど、
殺しを抜いちゃえばすごい可愛い、
だいぶ可愛い感じですね。
まあ、いや、じゃあ鹿さんやクロムさんは関西で見てても、うん、なんか人で違うなみたいな風を、
そうですね、やっぱ毛色の違う劇団だなっていうのはやっぱりあって、ただどうなのかな、やっぱり多分関西にいた時よりもやっぱ東京に行ってからの方が評価されてるのはなんとなく分かる気もして、で関西だとちょっと異質すぎたのかなとかっていう気もちょっとしたりしますね。
異質すぎる、
どうなんだろう、なんとなく僕の肌感覚としてはなんか関西の劇団の中でもちょっと変わった劇団だなっていうやっぱ2つだったと思うんですよね。
なるほどなるほど、うん、
そんな感じないですか。
え、まあ、なんだってなんだって
なんか聞こ、まあ、まあ、まあ、そうですね、そう
です、すごいダイレクトなご意見、
ダイレクトに、ね、ダイレクトに言っちゃった、
匿名になるのでどんどん言ってもら
ってそうですね、なんか資格とかは本当に旗揚げしてまだ間もない頃とかにファーストとかで1回やったことがあったりとかして、うん、その頃のインパクトはでもとにかくすごかったですね。
なるほどね、うん、
パワーはあるなっていう感じがすごいしました。その頃はちょっと、うん、なんか整理されてなくてちょっと分かんないみたいな感じだったんですけど、でもなんかすごいなんかむき出しのパワーみたいなのがすごい感じたりして、でなんかちょっとそういう感じの劇団が多分そのタイミングでは大阪であまり見なかったので、うんうん、すごい異質な感じがしたりとかはしてたんですけどね、
う
ん、
なるほどね。
だからむしろだからそういうのを結構東京の方が受け入れてくれやすい環境なのかなみたいな感じはなんとなくします。
やっぱ大阪に拠点を置きながらこう成長していくっていうのは難しいもんですか、ね、
どうなんだろう、その成功例が今のところなかなか見えないからやっぱりどうしてもそっちに舵切っちゃうのかなっていう気はなんとなくしますね。
なるほどね。
ありますかね、なんか関西に拠点、まあヨーロッパ企画ぐらいだと思うんですよ、関西に拠点をがっつり残したまんま、他の地域でブレイクしてるっていうような感じの劇団がちょっと見当たらないんですよね、きっと。あんまり、あ、まあもうあのクラスまで行けばまあそうですけど、まあそうですね、
モノさん、そうですな、うん、モノさんな、なんか昨日もワークショップ参加してたすごい若い子、21とか2とかっていう人から、はい、なんか終わった後にすごいキラキラとした目で質問をされて、うん、私東京に行こうかと思うんですがどう思いますかって言われ
て、キラキラしてんな
どう思うかって聞かれたから分かりませんって言ってた
まあその通り、そうしか答えられないですよね、自分がどうするかしないですよね、そうそうそう、本当に
あなたがどうしたいのかも分かんないし、うん、どこ目指したのか分かんないからちょっと分かんないなって言ったんですけど、うん、なんかその例えば関西にきちんと拠点があってなんか根付いて広がっていくっていうあり方は僕もっとできてきたらいいなと思うんですよね、うんうん、例えばちょっと大きな例になっちゃうけど、最近僕がすごい頑張ってるなと思うのってカートが横浜になんか拠点を作って東京では本場やんねえけどカートで本場やるみたいな形にしてあそこにお客を集めてたり、まあ、スパックが静岡であんなとこなのにものすごいマニアックな作品を世界中から集めてやったりっていうのは完全に文化的な成功例だと思うんですよね。でも大阪ぐらい経済規模があって人口があって
その間が取れそうなはずなんですけどね、
だからこの先の関西の劇団が関西を根城にしながら大きくなっていくっていうモデルケースはぜひともできてほしいなと思うし、そのガールもさ東京に行かないと役者になれないのかしらって思わないでやれるようになんないかなって思うけどな、まあこっからなんかもうちょっと話が広くなっちゃうけど、ね、どんどんどんどん少子高齢化が進んでいって、
はい、そうですね、
で多分鳥取とか滅びると思う、うん、
待って待って大丈夫ですかこれ鳥取、まあ、人口的には結構あれですよね、
結構まずい
傾向のところですよね、
結構まずいと思います、うん、だから滅びるは言い過ぎにしても
まあ、そうするとだんだんあの都会部に一極集中的にまた集まってきちゃうじゃないですか、ってなった時にじゃあ大阪が果たす役割って実はこの先の方が大きくなるってことはあるんじゃないかなって思うんですよね。例えばじゃあ大阪に人が吸い寄せられていき、東京に人が吸い寄せられていきっていう中で、まあ、名古屋も滅んだりするわけですまあ名古屋は滅びはしないだろうけど、
まあまあ、
で
も今実際、ね、減ることは考えられます。
実際名古屋って劇場ないんですもんな、あそこ。
あんまりないですね。
あんまりないんですよね。だからこの間あのマクベスのスタッフとも喋ってて、名古屋行かないねっつって、本当に最近名古屋行かないな、ちょうどいい劇場ないんだよねって言って、でみんな名古屋行きたいんですよ、気持ちとしては。あのみんな名古屋の名物が食いたいっていうだけなんですけどでもやっぱり名古屋も行きたいね、
もちろんもちろん、
でも名古屋行けないねっていう話になっちゃったりするから。でもまあもうこうやって経済も右肩下がり、人口も右肩下がりだと、まあ、やっぱり大阪東京あたりにぐっと集まってきちゃうっていうのは、まあ、致し方なしっていうところはあると思うから、そのこの過疎化の状況自体は改善しなきゃいけないんだけど、なんか大阪っていう都市があの西日本のこう芸術だったり文化の拠点になっていくっていうことは、もしかしたらこの先より要求されてくるかもしれないですね。まだアイキュールさんのご質問が続いているので、
はい
はい、あのポッドキャストで言ったんですよ、あのなんかあの明日こう明後日かな公開収録やるんですけれども、今のところ予約が7人しかいません
すごいめっちゃ伸びました
ね。いや伸びてくれて本当に良かった。ああ言ったおかげで
100光ってね、
休憩中増えたから174ですか4人、ああありがとう、4人まで増えたけど、まずいなって思ったリスナーの方が盛り上げようと思って質問たくさん書いてくれた。
素晴らしい、ありがたいです、ね。
は
い、
なのでもう一つ質問があるので、はい、読んだ。これまさにさっきの質問ちょっと重なると思うんですけど、谷さんは高校大学で演劇をやってどのような経緯で現在に至ったかを話して、ラジオとかで話していますね。愛知さんはどのような経緯でインデペンデントシアターのプロデューサーになられたのですかと。
はい、僕実はもともと演劇に携わっていたわけじゃなくて、もともと高校時代とかに、それこそ放送部とか放送局とかあったじゃないですか。
ありました、
うん、で放送局に所属してて、ドキュメンタリー番組を撮ってたんですよ。
あのあラジオ高校生の時点で、
はい、まあ甲子園中ですけどね、放送局にも甲子園みたいなのがあって、あの NHK が主催してるコンテストがあるんですよ。でそれで番組を作って、応募してっていう、うんうん、一応地区大会があって県大会があって全国大会みたいな、はいはい、全国大会 NHK ホールでやるみたいなのがあって、うんうん、でそれにチャレンジをしてたんですね。でドキュメンタリー番組を撮ってて、うん、でたまたま自分が初監督した作品に全国大会行けてしまったっていう勘違いがスタートして、はい、まあ、だから映像関係、もともとドキュメンタリーにすごい興味があって、うん、まあ、人に会って取材をしてみたいなこととかがすごい好きだったので、なんか、まあ、そういうことがよくよく仕事にまでなるといいなみたいなことをすら考えつつ、はいはい、でも大学は大学でちょっと別に勉強したいことがあったので、普通の大学に入ったんですよ、文化なんですけど、うんうん、で大学在学中も、まあ、そういうような活動をしてて、で自分の方向性としてはドキュメンタリーなんですけど、やっぱりなんか大学で映画とか映像をやるってなったら、やっぱどうしてもドラマの方に行く人が多いので、まあ、手伝ってる作品とか関わってる作品とかやっぱりどうしてもドラマで、そうなるとやっぱ俳優が必要になって、で小劇場の俳優に出てもらうとかキャスティングするとか、見に行って人探すっていうことをしていて、まあ、そういうので接点はあったんですけど、演劇の世界にいたわけじゃないし、演劇にどっぷりだったわけじゃないんですよ、うんうん、っていうことがあって、で、まあ、そのつながりで流れで、まあ、うちの今インディペンデントシャッターを経営している親会社の方が、うんうん、自主制作映画を作っている若手のクリエイターを支援することを、うんうん、まあ、始めるっていうタイミングがあって、まあ、もともとそのためにこのインディペンデントシャッターという劇場もできたんですけど、これこう今おかげさまでビル1棟丸々劇場になってるんですけど、はいはい、2階に楽屋があったりロビーがあったりとかするんですけど、昔は2階が店舗、2階3階が店舗で1階が劇場っていうすごい閉塞的なこんな建物あるかみたいな感じだったんですけど、それでまあ1階の部分をそういう若手クリエイター支援のスペースみたいな感じで埋め始めるっていう時に、たまたまちょうど声をかけていただいて、でバイトで入ったんですよ。
バイトで、
ね、バイトで、ね、うん、しかもまあ劇場自体も基本のコンセプトとしては、まあ映像のクリエイターを支援するっていうのがメインコンセプトだったので、はいはいはい、 で、まあ、そちらの方でもともと僕の映像畑だしそれで書いたんですけど、まあ、映像関係だけでやっぱりコンテンツも埋まらないしやっぱり空間って結局人が来てくれないことには広がっていかないので、まあ、とにかく人が来てくれる場所にするためにどうしようかって結局じゃあ小劇場の俳優に出てもらった映画上映してるんだからその俳優が生でそのまま芝居もできちゃったら、うんうん、両方かけれるし両方やれるような場所ってあんまり意外とないから
そうです、ね、
いわゆるその多目的ホール的なところしかなくて、はいはいはい、いわゆる劇場っていうような感じの空間でかつその両方が成立するような場所ってあんまないので、うんうん、じゃあそこを目指してみてもいいんじゃないかなみたいなことで、まあ、うちの親会社の社長に提案をして、うんまあ、じゃあ任せるのでやってみろみたいな感じになったのがこの経緯なんですよ、
うん結構特殊な経緯、
ね、特殊でだと思いますね。だからそれまでお芝居のこと全然知らなかったんでだから自分の劇場でまあじゃあお芝居もやったらいいんちゃうかなって言ったものの、うん、本当にできんのみたいなどうやってやるのみたいなところからスタート、
は
い
は
い、
でしかもそれでじゃあ演劇もやってみようっていうところからもう今は演劇をやってみよう
そうですね演劇をやってますねほとんど、ね、ごくたまに映画の上映が入るぐらいでほぼ演劇にし劇場としては舵切っちゃった
ね、それどころか例えばじゃあ東京のうちの劇団を受け入れてくれたり一人芝居のフェスをやっていろんな人を集めてみたりとかむしろその関西っていう土壌からなんか若い演劇文化とか次の才能みたいなやつを積極的に送り出そうとしているような風に世間には見えてる、
はい、
そこまで来ちゃったわけです
よなんかねやってるうちにそうなっちゃいましたねうん、なんか面白くなっちゃったんでしょうねきっとねお芝居がね
まあ、今のこういった経緯って実は僕は全部知ってたんですけど
話しましたもんね、
聞きました、ね、よく覚えてます、
ね
はい、
あの日
まあただねラジオ聞き方初めて聞
い
て
る
から
ね、
あたかも初めて聞いてるような気持ちでまあでも本当に特殊な経緯だし個人的には僕あの演劇しかやらないしやったことがないしこの先もやらないと思う人間なので演劇っていうこの泥沼にこうはまり込んできてくれた大変嬉しいもう話さないですよ途中でやっぱりドキュメンタリーがとか言い出したら足掴んで捕まえてあるなんか本当に演劇ってこう門をくぐるルートがすごく限られてるからなんというかまだ広まりきらない気がするけどだからあゆさんみたいに変なルートから迷い込んできた人が出口が分かんなくなっていやこの王国は面白いって言って土壌を今拡大しようとしてると思うんですよね
確かに
だから本当に一般の人がこう門を開きやすいような環境っていうのはまだまだまだまだ考えなきゃいけないなって思うよ反省するよ俺もはいさあじゃあ最後のお便り紹介しちゃおう、
はい
はい、ラジオネーム青嵐さんいつもありがとうございます谷さんこんにちはさよならはいあこれさよならってあの青嵐さんにさよならって言ったじゃなくてあの
人お客様が
お帰りになったので、はいはい、幕別ツアー楽しまれていますか大阪での公開収録私は残念ながら伺えないのでお便りで参加してしたい読んでください質問をいくつか箇条書きしますで本当に箇条書きされてるので青嵐さんぜひ答えてください、
はいは
い、これ全部長く答えてるとすごい時間かかると思うので、
はい、
短めで、
はいはい、
その1劇場プロデューサーってどんな仕事ですかあ
これ難しいと思うんですよ ね,
す
ねしかも多分場所によって
そう、ね、
劇場によってそれぞれの職分が割と違ったりするんですよだと思うんですよねなんかその僕あの大学のアートマネジメントの講座で
ああ、はいはい、
ゲストの講師で年に何度かだけ講義をすることとかがあるんですけどその時も説明に困るんですよね劇場プロデューサーの仕事ってどんなことやろうみたいなことって、まあ、一応経済系の大学の授業なので一応経済になるべくつなげて話すようなことはしてるんですけど、はいまあ、でも結局要はうちのみたいな規模の劇場だともう雑用から交渉事から何からもう全てなんですよね、うん、本当にまあ、なかなか忙しくて手回らないですけど変な話掃除から何から、はいはい、劇場の鍵開けて劇団さん受け入れてもだし、まあね、それこそコピー取ってくれる人がいるわけでもないのでコピーも自分で取り仕込み図を作って劇団に渡しみたいなもう何もかもですね
技術系の仕事も制作系の仕事も、
ね、何もかも
全部やる実用系の仕事もね
かつ経理も完全に会社から任されてるので全部月末大変なんですよだから
なるほど、ね、
普通に月末あ今月家賃払えるかなみたいなちゃんと家賃払えるかしらみたいなのも含めて今月は比較的好調だから今月の うちにこの機体の補修をしようみたいなとか、うん、あのこれは今月のうちに直しときたいけどちょっと今月の売り上げでは厳しいので来月にみたいなとか、はいはい、そういうことも含めて、うん、なんか本当に何から何までですね、おかげさまでその決済権も完全にほぼ任せられているので、うんうんうん、本当に劇場の細かいことから大きなことまで何もかもうちの場合はしてるんですけど、多分いわゆる劇場プロデューサーっていうと多分実際にはこの使われる劇団の選定であったり、あるいはまあその使ってもらうための交渉だったりとかっていうことが、ね、まあ、いわゆるその芸術監督的な部分とそのまあプロデューサー的な部分のちょうど間ぐらいなのが多分劇場プロデューサーの仕事なのかなと思ったりするんですけど、だからまあ全くその芸術面のことが全くわからない人でもいけないし、逆に全く経営面のことがわからない人でも、多分芸術監督だったら多分もうお金のことは度外視でもとにかくいい作品をっていう風なことも考えれるのかもしれないですけど、多分劇場プロデューサーっていう立場で言うとやっぱりその芸術面と経営面の両方のバランスを取るのが多分仕事なのかなと思っていたりとかして、で僕自身もその例えばその同じような仕事をしてても多分芸術監督って名乗ってるところとかもあったり
します、ね、
例えば、うん、まあ、オディセオ劇場さんとかそうですね、はい、って言ったりもして、実際には同じような多分仕事をされてるとは思うんですけど芸術監督って名乗ってある場合もあったりすると思うんですけど、僕は割と自覚的に劇場プロデューサーっていうことを形で肩書きで名乗っていて、それはそのやっぱりその芸術面と経営面のバランスをとって、その要はなんとかこの演劇環境がちょっとでも良くなるような方向に経済的なことも含めて、変えていけることがしたいなと思って、それが仕事だなと思っているので、まあ、そういう形で思ってます。
なんか僕3年前に有田さんにお会いした時も感じたことだったんですけど、僕も第二アリスって民間の劇場にいたことがあるからよくわかるんですが、その民間の劇場のプロデューサー、民間の劇場の劇場の代表者としてそのちゃんと仕事してるって本当に偉いなって思ったんですよ。ひどい小屋って本当にただの貸し小屋になっちゃって、来た劇団に貸してでお金取って帰ってもらって次の劇団来たら貸してっていうサイクルになってって、それで回っちゃうところがたまにあるんですよ、立地が良かったりすると。そうすると
関東とかだとそうですね、関東とかだと
関東だとあるんですよ本当にどうしようもね劇場だなっていうのがあったんですよね。もう毎週全然意味の分かんないラインナップになってて、劇場のカラーは全くないし、劇場の職員さんと会ってみても何のやる気もないみたいな人とかが当時はやっぱまだいたんですよね。でもあ今の話聞いて思ったのは、やっぱ 2,3 年経ってみてそういう劇場って本当に減ったなって思うんですよね。だからまあ王子の霊とか今出ましたけど、今じゃあ僕が今言ったようなクソ劇場って実は あそこもなくなったな、あそこも消えたなみたいなことが多くって、やっぱり時代が変化する中でただ劇場が場所を貸してで何も劇場として生み出さないし、何も劇場として世間とつながろうとしないっていうところ、何も劇場が次の、才能世代を作ろうとしないところって、あ勝手に死んでったなっていうことをすごく思ったんですよね。そういう意味ではなんか3年前この話聞いた時にも感動したけれども、やっぱりちょっとずつそういう意識が業界全体に広がっていって淘汰されつつあるんだなということを今思いましたね。お疲れ様です本当に。
いえいえ、
お疲れ様です。もう自転車で駆けずり回っていつ
もファーストとセカンドの年前、
ファーストとセカンド
一日何往復すんねみたいな
次、東京と大阪の演劇を取り巻く環境の違いってありますか。
まあ細かいところを言えばすごいいっぱいあると思うんですけど、まあね、何でしょうね、単純にまず競争率の違いじゃないですかね。
はいはいはいはい、
まあ、それは劇団の数とか劇場の数とか何もかも含めて規模がやっぱり大阪と東京じゃ違うっていうことがまず一つあるのと、で競争率自体は高いんだけど、逆に言うと東京にはやっぱり俳優に対する仕事、俳優だったり、まあ、演劇の作り手に対する仕事自体も確かにたくさんある、大阪に比べれば、はいはいはい、そしてそれに近づける可能性も多分大阪よりはあるかなっていうことはあるかと思うんですけど、僕最近ちょっと思ったのがさ、まあ、結構前からなんですけど、大阪の規模が一番多分不利な感じがしていて、東京ほど、規模が大きくもなくて、
はいはいはい、
でかといって地方ではない。
そうですね、絶対地方ではないですね。
そうなんですよ。で、うん、変な話、あの札幌とか福岡ぐらいの都市規模のところの方が、うん、あのその地域の一線級でやってる人たちは逆に言うとご飯が食べれる環境があるんですよね。
なるほどね。
福岡の俳優とか札幌の俳優とかはもう演劇とか、まあテレビに関係する仕事とかで、まあギリギリ暮らせるぐらいにはちゃんとそれだけで仕事になってるっていう俳優が、うん、まあ一線級だと普通にいるので、大阪だったらこのぐらいできる人だったら食べれててほしいみたいな人がやっぱまだ食べれないみたいなことがあるので、その辺の希望の差っていうのがもしかするとちょっと難しいのか、それがもしかすると変な話、才能が東京に流出しちゃう原因かもしれないなと思うんですよ。パターンとしては逆もあり得るなと思ってたから、じゃあ逆にもっと地方に行っちゃったら、
はいはいはい、
自分の力でもっとのし上がれるかもっていう可能性ももしかしたらあるのかもしれないけど、なかなか人はそっちにはちょっと目向かないですよね。
例えばそれで成功してるのって僕鳥の劇場とかそうだと思うんですよ ね、
うん、だと思います。
よくあんなところに劇場作ったなってところに劇場があるんですけど、でもあそこもあの演劇祭のたんびに、うん、まあ、あの近隣の太しい県から人が集まってきてっていう意味ではちゃんと文化の発信地点になってるんですよね。
本当に地域に根ざしてるって感じがありますね、地元の人と一緒に。うん、
でもなんかその大阪規模感的に中途半端みたいなことって僕いろんな都市に行ってみるとみんな言います
よ。
福岡の人は福岡中途半端ですよね。仙台も仙台中途半端
だな。同じ地方の悩みですかね。
みんな言うから、でも千葉でも言いますからね。だからそれぞれの地方ごとに自分のいる立ち位置みたいなやつを見たときに、うん、もうちょっとこうでやってくれればっていうのが、うん、全てその中途半端なんだよなみたいなところに
集約されてるかもしれない。
まあ、隣の芝生は青いっていうことになるんでしょうね。
そういうことですね。
まあ、ただ共通しているのは東京の一極集中どうにかしろっていうこと
は、まあ、そうですね、うん、そこに関しては多分共通のことだと思う。
なんかそれは演劇に限らずさ、その経済にしたって政治にしたってやっぱり一極集中しすぎてるし、
ですね、
経済と政治が一極集中したら当然人口も一極集中して、で人口が一極集中したら文化も一極集中してくるに決まってんだから、ちょっとやっぱりあの東京って街は一回ぶっ壊さないといけないなっていうのは。
ゴジラですかね。
ゴジラ。ゴジラはだとね人死んじゃうからあれですけど、もうちょっと穏便な形で解体できないかなっていうのは。
でなんか首都機能が、ね、一部分移転するとかね
あっていいと思うけどな、本当に、うん、これちょっと時間も押してきたので、はい、あの短めで全部答えていきましょうか、はい、お互いのことをどう思っていますか、谷さんが愛内さんのことをどう思っていますかと、愛内さんが谷さんのことをどう思っていますか。僕が愛内さんどう思ってるかというと、冒頭にも言いましたけど大阪で一番熱い男だと思っています。役者も悪い。いやでも今ね日中でこんだけ喋ってますけど、さらに夜10時過ぎるともっと喋る。
そうですね、お酒が入ってたらねもう、うん、多分ね。
なんかその発言の一つ一つがちゃんとこうポジティブに何か現状を変えていこうっていうベクトルがちゃんと入ってるのはすごいなと思うんですよね。しかもそれってすごいくたびれることのはずなのに、あなたの人生を一言で言うと充実って言えてしまうってなんて素晴らしいんだろうかっていうのは本当にこれは思います。だから僕らが大阪すごいしょっちゅうあの好きで来てるっていうのも本当に愛内さんに会えたからっていうのはこれお世辞じゃなくて本当にそうなので、あの大阪の太陽であり続けていてほしいなと思いますが、はい、じゃあ愛内さんは僕のことをどう思ってるのかな。
難しいですね、まだ
一言的なね。はい、一言で。
いやもう僕才能の塊やと思ってますよ。本当に、なかなかその、こんなこと言うと、まあ多分大阪の作り手もね、あの、まあ、嫉妬してくれるぐらいでちょうどいいと思うんですけど、はい、この人の作品見るためだったらどこまででも足運びたいなって思えるかどうかって、やっぱりなかなかないと思うんですよ。他の何を、のスケジュールをどう調整しても、まあ、物理的にどう頑張っても無理なことももちろんありますけど、可能な限りどうにかしてこの人の作品を常にあの見たいなって、新しい作品もあの再演される作品も含めてあの見たいなって思える作り手ってやっぱ限られてくるんですよね。その作品はやっぱ常に見ておかないとどこで何がどうなるか分かんないっていう感触がなんかあって、見たい、いつも見たいなと思ってます。
来てるからこれもじゃあざっと紹介しちゃいますよ、はいはい、ラジオネームまさこさんから、谷さん、あゆさん、会場の皆様こんにちは。これ収録中に届いたメールです、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃん、谷さんの受け持たれたエンブゼミの講演で拝見し、 これあの僕が演舞ゼミで講師やった時に、なんか在校生あの学生を使ってやったんですね。一回拝見し、ジェットコースターみたいに感情を揺さぶられ続け、谷さんにはもてあそばれた感じがしてめっちゃ悔しかった作品でした。なので劇団員様での再演、今度は自分がどうなってしまうんだろうってとってもとっても楽しみです。谷さんは人をもてあそぶのがお好きなのですか？
すごいですね。
はい、好きです、公開収録羨ましいです、放送を楽しみにしています。まさこということで、はい、さあじゃあね、
はい、
はい、こんだけお便りもらってい
ろいろ
一言しか言わないんです好きですさあ、それじゃあ、今日はあのたくさんのね、170何名のご参加どうもありがとうございました。はい、あの9月にあの黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんって言って、あのこちらではなくて、インデペンデントシアターセカンドっていう劇場でやっております。はい、あのダルクハートポッドキャストではお便りを募集しておりますので、あのウェブサイトをご覧の上、ぜひどしどしお便りをくださいませ。ではあのあいつ本当にありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。
なんか言い残したことはないですか？
言い残したこと、まあ大丈夫です。結構喋りました
よね。結構喋ったよ、
ね、
結構カットされると思います。
そうですよね。いやいや、まあ、倍ぐらいの時間です
もん、ね、倍ぐらい喋ってる、はい、いやでも僕にとっても楽しい時間でありました。なかなかこういう風にイベント化でもしない限り、あいつさんとゆっくり喋るってこともないので、
公演の時の、ね、時間でちょっと話すぐらいになっちゃいます、
ちなみに明日の夜僕あのどっかで飲んでるんですけど、飲めますか？
可能性は出てない。
可能性は出て
ない。全然調整できます。
いや、ワークショップに参加してくれる人たちが飲みたいねって言って、うんうん、それは飲みたいよ、だがな、しかし時間がみたいな話で、何時頃だとアイスさん来やすいんですか？
僕はもう本当遅い時間ですね。劇場閉めた後しか動けないので。
10時半とかですか？
そうですね、場所によりますけど。
じゃあ10時半からやります。
わかりました。これはもう、わかりました。先にやっといてもらって僕お礼しますよ、全然。
ただね、僕もね、例えばダラダラと7時から12時までとか飲んでらんないので、まあ2時間な2時間限定でみたいな感じで、10時ぐらいからしようかな。そしたらあゆさん、場所はどこがいいですか？
どこでも全然行けますよ。僕自転車でペアって行けます。
そうですか。もう全部あゆ
さんに決めてもらおうと思ったんですけ
ど。わかりました。
はい、
はい、じゃあ明日の10時から、なんか梅田がいいって何か言ってたんで、
はいはい、
梅田にしようかなと思って。梅田どうですか？
梅田か、梅田ちょっと遠いけど頑張ります。
どこがいいですかね。
まあ、ナンバーかだから森の宮近辺、ナンバー震災橋あたりだとすごい助かりますけど、全然いいでしょう。あの行きます。
でも僕も別に上田に行きたい理由があるわけじゃない
そうですね。しかもだって森の宮ですもん。
森の宮ですから、は
い、震災橋の方が近いですよ。
いや震災橋にしよう、
ね、あの辺ね。
ただ震災橋って僕多分あんまり頭の中に絵が浮かばないんですけど、例えば震災橋のどこ集合みたいにするとみんな来やすいですか？コンサートラジオで流してどうなるんです
か？集合、言ったら集合しちゃいますよ、みんな。
いやいや、いいです、いいです。まあ、もうツイッターとかで流しても知らない人どんどん来てもら
う。アップルストアのあたりとか分かりやすいんじゃないですか？
プルスト？
あ、アップルストアの前とか。
アップルストアの前。じゃあ、震災橋のアップルストアの前に10時集合って。
タイちゃんと飲みたいです。タイちゃんと飲みたいです。
はい、
はい、
とりあえずワークショップの参加者のうち半分ぐらいが来ると思うんですけど、うん、もうどうせだったら大阪にいる知らない人とかもどんどん来たらいいと思うので、じゃあ震災橋のアップルストアちょっとメモっておきますね、はい、これは貴重な情報をいただいて、いや、お、梅田っつったってあそこも広いじゃないですか。
梅田も広い。梅田の方が多分集まる場所の選択肢が多すぎて悩みそうです、ね、
会えないだろうなと思ったんですよ。震災橋のアップルストアね。
大阪は震災橋しかアップルストアないんで大丈夫です。
わかります。
間違いないと思います、
はい、それじゃ あの皆さん今日はご参加ご収録ありがとうございました。ダルクハートポッドキャストでした。